おはようございます。今日は、今日はローマ人への手紙の6章の17節と18節を中心に学んでまいります。まずこの16節と17節と18節もう一度読みします。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。そしてイエス様は復活されて昇天される前にお弟子さんたちに、マタイによる福音書の28章でこのように言われました。ご自分のことをこのように言われました。28章の18節。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひととき平安をお与えください。あなたの救いの豊かさをもうひとたび私たちのうちに覚えさせてください。あなたのお言葉によって確かに救われているという確信をさらにいただくことができますように。信じて救われているだけではなくて、まさにキリスト者としてあなたの御心にかなう歩みができますように、このひとときを助け支えてください。主の御名によってはじめにお祈りいたします。アーメン。この17節と18節を中心に見ていきますと、主にここには3つのことを考えてまいりたいと思います。一つは、私たちはいつもどちらかの奴隷である、相反する二つの勢力の奴隷であるということが一つ。それは一体どういうことなんだろうかということです。で、二つ目は、私たちはこの二つの勢力の両方の奴隷になることはできない。必ずどちらかにつくしかないんだという点。そしてまたもう一つは、私たちはその従っているついている主人のもとにあって、その生き方が明らかになる。つまり主人を、どのような主人を持っているかによって当然生き方は変わってくる。そういう三つのことを共に考えてみたいと思います。イエス・キリストが十字架につけられて、そして三日目に復活し、先週イースターを共に喜び、そして一週間が経ちました。その時にイエス様は、平安があなた方にあるようにと、この平安を約束されました。しかし私たちの中に本当にいつも平安があるかというと、残念ながら、いろんな戦いがあり、葛藤があって、平安が私たちの中になかなかこう、いつもとどまるということがないのが現状のように思います。しかし、私たちの気持ちがどうであろうと、神様は私たちに、私たちの一体立場はどこにあるのかということを明確に教えているということを、しっかりとここで止めて、そしてその約束のゆえに平安を持ってほしいんです。私の感情のゆえに平安があるかないかじゃなくて、その約束に基づいて平安を持つ。これが実はパウロがずっと言ってきたことがあるであります。そこで、じゃあどういうことなのか、神様の約束って、私たちクリスチャンに与えられている約束って一体どんなことなのかということを、実は16節のこの15、16節のそのことを この17、18で言い換えてはいるんです。同じようなことを言い換えているんですが、もっとはっきりと断言しているところ、すべての人に当てはめているところ、それが17、18です。ですから16節を先々回共に学びましたけれども、繰り返しになるところは多々あると思います。でも、これは、ある特定の人っていうのがあって、17節、18節で、すべての人が同じ立場にある。ということを、パウロはここで強調している言葉だというふうに理解していただきたい。そして、まず第一に、この世の中において私たちが生きている限り、相反する二つの力のどちらかに私たちはいつも立っている。そのどちらかにいるんだ。ということをまず考えてみたいと思います。つまり、この世の中には相反するものが二つ存在する。私たちを支配しようとしているものが二つ存在する。と言っている。で、このエペソ人への手紙をちょっと開いてください。エペソ人への手紙の2章で、パウロはこういうふうにも言っています。エペソ人への手紙の2章の1節、2節、3節ですね。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたと言っています。というと、この世の私たちキリスト者は、先回からずっと話しているように、やっぱりキリストのしもべ、神のしもべ、従順のしもべというふうにずっとこう言ってきました。で、それと相反するものとして、パウロはエペソ人への手紙の中で空中の権威を持つ支配者で、そのもとに私たちはかつていた。つまり、その結果出てくるものは何かっていうと、エペソ人の手紙の中で言っています。自分の肉の欲の中を生きて、肉と心の望むままを行っていた。ということですね。これが実は、二つある勢力のうちの、この世の支配下にある。というふうにパウロは、このサタン、悪魔との、支配っていうのを、このエペソ人の手紙の中では言っています。しかし、このローマ人の手紙の中では、悪魔という言葉、サタンという言葉は直接出てきません。何かというと、17節で、6章の17節で、ローマ人の手紙の6章の17節で、神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でした。罪の奴隷。で、この世の支配者っていうのは、ね、悪魔でありサタンだ。そうすると、サタンと罪と、一体どう関係するかっていうと、どうも肉の欲のままって言ってますから、サタンの支配にあるっていうことは、私たちが肉の欲のままに生活していく。まさに罪そのものですよね。罪のままに生きること。と、そのサタンの支配下にあるっていうこととは同じことのようですね。そのように思われます。で、パウロはずっと罪を、じゃあ、罪の増すところに恵みが増すっていうんだから、じゃあもっと罪を犯そうじゃないかという、この誤った質問、考えに対して論白をしています。そして今度は15節で、じゃあ私たちは立法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるかというと、決してそうじゃない。恵みの中にあるんだから、じゃあ恵みがわかるためにもっと罪を犯そうなんていうふうに言うんだろうか、決してそうじゃないと言って罪との関係を言っています。 ですからパウロはここのローマ人の手紙の中で私たちには二つの支配があるっていうと、一つはやっぱり罪、これは同時にエペソ人の手紙で言ってるサタンと同じ意味で考えていると思いますが、罪の支配下にある、罪の奴隷か、この17節でありますように義の奴隷か、どちらかだというふうに言っています。つまり私たちをこの世で支配するものには二つあるということを言っています。罪と、それとこの義というふうに言ってますね。で、義というと、じゃあ義の奴隷っていうことについてはまた後でゆっくりと考えなければなりませんが、一言で言うならば、義なるキリスト、神の奴隷となるかということですね。で、なぜここでパウロはここの神とかキリストの奴隷って言わないで義というふうに言っているのか、ここのところもまたゆっくりと考えておかなければいけない一つの問題です。で、これはまた来週考えるにしまして、特に今朝はこの中にありますように、私たちを支配しようとしている途方もない力を持つものが実はあるんだということをまずはっきりと宣言しているということに私たちは注意を向けなければなりません。そしてキリスト者っていうのは、ここにありますように、神に感謝すべきことにはというふうにあります。私たちはもはやかつてのように間違った立場である罪の奴隷にはない、完全に新しい立場である義の奴隷であるというふうにこう宣言をします。キリスト者っていうのは誰でも本来罪の奴隷にはないということは、罪の言うことを聞かなくてもいい立場にあるはずだ。しかしその代わりに、じゃあ自由なのかって、そうじゃなくて義の奴隷だ。だから義の命ずるところに従うべき存在なんだというふうに言っているわけです。で、なぜかというと、罪から解放されて義の奴隷となったからだと18節で言っていることはそのことであります。つまりクリスチャンっていうのはどんなものかっていうと、パウロはここで言っています。非常に大きな変化を遂げたものだって言うんです。そりゃそうですよね。罪の奴隷から義の奴隷になるんですから、これはすごい大きな変化をしたものです。これは私たちが今自分がどうであるかということとは関係なく、キリスト者っていうのはそういうふうに変化したものなんだっていうことをまず覚えなければなりません。で、あなた方は元は罪の奴隷でしたって言っています。ということは、かつては私たちにとって罪の奴隷だということが真実だったということです。で、時々クリスチャンとして歩んでいく中でいろんな試練があります。そしてまた、キリスト者であるということのゆえに起こってくる葛藤もあるかもしれません。そうしますと、時々イエス様を信ずる前、クリスチャンになる前よりも、クリスチャン なる前の方がまだ気が楽だったというふうな思いがこう湧いてくる、そういう人が時々いますし、そういう言葉を聞くことがあります。しかしパウロは言っているんです。あなた方はかつてキリストのしもべであって、義のしもべであって、今あなたは不自由だとか面倒くさいとか大変だというふうに感じるかもしれないけれども、イエス様を信じる前の状態は何だったのかというと、自由だったんじゃないんだよ、罪の奴隷だったんだよっていうふうにこう言っているんです。クリスチャン生活の困難さや、またいろんな戦いの大きさや、また自分の今まで気がつかなかった罪との葛藤の中で、こんなことだったらクリスチャンにならない方が良かった、楽だったというふうに思ったとしても、忘れてはならないです。あなたはクリスチャンになる前自由だったんじゃない、罪の奴隷だったんだということ。ですから、 決して今の方が辛いってことはない。前の方がもっと大変だ。なぜならば罪の払う値は死であると言ってるんです。ですから私たちは本当に覚えてほしいんです。クリスチャンになる前のならない方が良かったなんてとんでもないことです。なぜならば罪の奴隷であって罪の代価は死なんです。滅びだと言ってるんです。かつては私たちはそういうものだったということを忘れてはならないのであります。ですからここを考えてみますと、ここで聖書が言っていることは、パウロが言っていることは、誰もみんなその罪の奴隷だったということは、アダムの子孫であり、そしてアダムが神様の前に罪を犯し、神なんていない、神なんて関係ない、私の目で見て好ましいと思うことをするですよね。エヴァが犯した罪っていうのは、食べるに麗しく、よく好ましく、目に麗しく見えた。そして神様が言ったことよりも自分の感じたこと、自分が思ったこと、それを選んだことでしょ。これを罪と言うんでしょ。で、そういう生き方を今までしていた。それが実は自由だったんじゃなくて、罪の願うところをやっていた。だと言うんです。そしてその罪の払う値は死だと、ずーっとパウロが一章から言ってきたところ、特に三章の21節からずーっと言ってきたところです。そして神の刑罰についても言ってきたところであります。ですから、私たちは、もう一つここで教えられることは、元はって言っていますから、罪の奴隷だったって言っているのは、ある時に奴隷になったんじゃないんですよ。自分で選んで奴隷になったんじゃないんですよ。生まれながらにして私たちは奴隷であった。ここを思い返していただきたいんです。私たちはイエス様を信じる前、義の奴隷となる前は自由だったじゃないっていうことです。なぜならば、詩編の作者、詩編の51編で、ダビデという人は自分のことをこう告白しているのであります。自分が罪を犯したときに、自分の罪深さを思い返しまして、こう告白しているのであります。51編の3節から5節。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえ、あなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。ああ、私は咎があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。と言っています。パウロというこの、じゃあごめんなさい、ダビデというこの詩編の作者は、自分の事実の姿っていうのを、ありのままの姿っていうのをこう認めざるを得ない。でもこれは自分が選んでそうなろうとしたんじゃなくて、生まれながらにしてそうなったんだ。というふうに、この詩編の作者は告白しているのであります。そうすると、私たちはじゃあです、逆に。じゃあ義の奴隷となるために、私たちはじゃあ同じように自分の意思で、自分の努力で義の奴隷となるんだろうか。いや、私は誰の奴隷にもなりたくなかった。でも残念ながら人間はこの世に生きている限り、だって罪の奴隷となったのも私たちが選んで罪の奴隷となったわけじゃない。私たちにこの世にあってね、選択権はないのであります。じゃあ義の奴隷となったのは私たちが選択したからなったんですか。そうじゃなくて、ここでこう言っていますよね。ここで17節で、神に感謝すべきことにはとこう言っています。そして18節で、義の奴隷となったとこうやって言います。という ということは、神に感謝することとして、事柄の中に義の奴隷となったってことが入ってる。そうすると二つのこと言えますよね。何かというと、義の奴隷とされたことは、神に感謝すべきことだっていうことが一つです。じゃあ二つ目は、義の奴隷となったということに対して、神に感謝しているってことは、私が努力して頑張って義の奴隷となったわけではないということです。義の奴隷と私がなれた、そのことの中に、神に感謝すべきことがあるということです。もっとはっきり言えばですね、私たちはここでパウロが言っているのは、私たちは神によって私たちは義の奴隷となることができた。つまり生まれつき義の奴隷である人はいない。生まれつきキリスト者である人という人は誰人にない。キリスト者になるには何か大きな変化を、また大きな力が働かない限り、私たちはキリスト者にはなれない。そこに神に感謝するっていうのがあってますから、パウロ、神にあって神様が私に働いてくださらない限り、私たちは絶対にですよ、クリスチャンになれないって言ったんです。義の奴隷になれない。だから私はなんかクリスチャンにならない方が、信じない方がまだ良かったっていうのは絶対ありえないんです。私たちはまたそれを簡単に勝手にやめるなんていうこともできないんです。で、そのことをぜひ覚えなければなりません。私たちはその二つの勢力があるということ。そして今私たちはその罪の奴隷から、この義の奴隷に移されたっていうことも、私たちが選んで下はなったわけではないんだっていうこと。だって神様が私たちを義の奴隷としてくださった。そのことのために神は何を成してくださったんですか。そのことはただ単に私たちの、その神様が私たちに対する気まぐれでなされたわけでは決してないことは明らかであります。なぜならば気まぐれにしてはあまりにも犠牲が大きいからです。気まぐれで自分の一人子を十字架につけて殺すということが、身代わりにするということができますか。それは神の深い深い私たちに対する大きな愛であった、恵みであった。それに私たちはそれを通して義の奴隷となり得たんだということを覚えたときに、これは本当に私たちはなんと神に感謝すべき状態に今私たちは置かれているんだろうか。私たちが頑張って、私たちの誇りとなるべく自信をつけるべく、私たちの気持ちをある程度変化させてくれたとかね、私たちを元気づけてくれたなんていう程度の技で神様が私たちに働いてくださったんじゃないんですよね。で、私たちは神様の少しの励ましだとか、また私たちに対するその慰めの言葉をかけたぐらいで、罪の奴隷から義の奴隷になって移れるような、そんな生優しいものではないんでしょ。そのために、そんな生優しいものでないことがはっきりとイエス様はこのヨハネの福音書の中で言ってます。あなた方は新しく生まれなければ神の国を継ぐことができない。新しく生まれ変わるっていうことが必要だ。神聖が必要だ。その魂が新しく生まれ変わらなければ、義の奴隷として神の国の住人とはなれない。住む資格がない。とこう、はっきり言われているわけです。とするならば、私たちのその新しい素晴らしい変化、罪の奴隷から義の奴隷へのこの変化は、これは取り返しのつかない、まさに尊い御子の犠牲のゆえに、取り返しにることのできないって言ったんですよね。犠牲のゆえにこれが実現をしたんだということをまず覚えなければなりません。そうして 次にです。じゃあ、巫女の十字架と一言で言いますけれども、それだけのことを言ってるのかというと、聖書、パウロは違うんですね。なぜか、伝えられた教えの基準に、とこう言っています。伝えられた教えの基準に心から服従して。で、この、じゃあ、伝えられた教えってのは何かというと、直接的にはローマ人の手紙の今までのずっとです。一章から今に至るまでのことを言っています。これが伝えられた教えです。で、この中でずっと伝えられたことの中で言われてきたことは一体何ですか？人間の罪深さでしょ？そしてその罪の結果、人間がどんな状態にあるか、滅びるしかないものであるというその悲惨さがずっと語られてきているわけですよ。で、その基準、そしてそれは私たちは自分の行いによる義ではなくて、神の義を受けるしか救いの道はないんだということを、それが基準なんでしょ。私たちの基準ではなくて、神が私たちに与えてくださる神の義の基準を私たちは受ける以外にはないんだと言っているわけです。それがローマ書のずっと今まで言ってきたところです。ですから、キリストに預かるバプテスマを受けなければならない、新しく生まれ変わるってことをしなければならないというふうに伝えてきたわけです。で、しかもこの基準にというふうに言っています。で、私は次の2番目の問題です。両方に足をかけるって言うんですか。罪の奴隷でありながら、この世にうまく調子を合わせながら、神の国の義の奴隷で、両方にその、の奴隷であるってことはありえないっていうことを、2番目に考えましょうと言いまして。で、何かというとですね、ここに、教えの基準に心から服従すると言っています。で、教えの基準とありますが、基準って先ほど言いました1章から6章までのここまでを言うんですが、この基準というのはある別の理解をしても良いんですが、手本という言葉もあります。パウロは手元で手本というふうに言います。でもそれはまた別の理解の中で、鋳型という意味も含まれています。型です。この鉄をこう溶かして、いろんな自分好きな形を作るためのこの鋳型です。で、ここのところで言っているのは、まさに教えの基準、その鋳型。神様が教えられたその形に、私自身がこう溶けて流れて入るってことはできない。そこに神様が私たちをそのキリスト者としての鋳型にはめてくださって、今までは罪の鋳型の中にあったんですよ。その罪の鋳型になって形が残っているそのものを神様は溶かして義の鋳型に入れてくれた。それ基準。そして義の奴隷としての形を持つ。じゃあこういう私がどうですか？罪のかつての鋳型との中に私がまたはまりますか？はまらないって言うんです。そういうものだって。それなのに元に戻ろうとする、罪の鋳型に入ろうとする、これはもっと苦しい、もっとさらしくない。だから義の鋳型のものとしてそこに生きていく、それが最もふさわしいものになったということのようです。ここではすごいですね。私たちはもう元に戻れない。ちょっと失礼な変な言い方ですよね。なんか元の方が良かったという。もう私たちはどんなにもうキリストのね、義の鋳型にの中に入って義の奴隷となった私たちは、罪の奴隷の生活をすることはもうできないっていうんです。で、しかもそれは神に感謝すべきことだって言ってます。私たちがその今まで罪であると思っ、この義の奴隷となるまでは罪ではないと思っていたことを私たちは罪だと思え。そして今まではそれは人間誰でもあることだから皆同じだよと言って妥協に妥協を繰り返してきたことが、それが罪だと分かった。そうすると私たちはその罪だと理解し、その罪だと告白して、そこから離れようとする生き方っていうのはこの世にあって、私たちは非常に 辛いと思います。なぜならば、この世界は罪の鋳型の中にあるからです。義の鋳型の中で形作られた私たちは、ここで確かに生きにくいかもしれません。でも、これは、私たちはここでパウロは言ってますね、6章の23節で。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。結末がこれだけ違いますよ。あなたはどちらの結末ですか？これでも、またかつての方が良かった。罪の奴隷の方が良かったってあなた思うんですか？っていうことですよ。違いますよね。そしてさらに、じゃあ、義の鋳型の中にある、基準の中に、この6章に戻りますが、6章の17節に戻りますが、基準に心から服従しと言っています。その鋳型の中に入れられて、そしてそれを喜ぶんです。それを喜ぶってことは何かって、心からこの服従する。でね、面白いです。この鋳型っていう中に入れられて生きるっていうことはどういうことかっていうと、これは全人格的な変革を言います。つまり、まず、なんだかわからないけど、とにかく信じたっていう意味じゃなくて、伝えられた教えって言っています。教えって言った場合に、これ知識です。何が神の御心で、何が罪なのかをちゃんと理解をする。これは教え、知識です。そして、さらに、心からと言っています。心からって言ったらこれ情の問題です。ね。感謝をしてって。この感情ですよ。そしてさらに、服従しってあります。服従ってのはこれは決意です。意志です。ですから、義の奴隷となるっていうのは全人格的な変革のことを言います。ある一部だけを取り上げて、そしてキリスト者であったはずではないのです。で、私たちは時々こういう極端な人がいます。なぜかというと、意思だけを要求する人です。イエス様を信じなさい。とにかく信じなさい。今信じるしかないんです。と言って、何をどう信じるかということを伝えられないまんま、とにかく今は信じてごらん。そしたらわかるよっていう、そういうメッセージ。それは意思だけを要求するものであって非聖書的です。そしてあとは情に訴えるという訴え方があります。こう綺麗なね音楽とともにこう信じる人を前に手を挙げてください。キリストはあなたの罪のために死んだんです。これほどまでに豊かに私たちを愛してくださる人が他にいますでしょうかっていうこう情に訴えていく。ね。そして私たちはこの教えっていう点で何をということは後でわかるからということで、後々と言って本当に神様の御心をきちんと伝える、つまり教理のない説教、こういったものが実は信仰だと思っている場合が多いようです。でも私たちが信じるっていうことは何をどのようにっていう教え、ちゃんと知的にも理解をし、そしてそれはキリストが私たちの罪のために死んでくださった、それだけではなくて十字架について死なれた感謝、3日目によみがえられたという驚くべき主のご配罪ですよね。それに対する神の技に対する感謝です。そしてまた私たちはそのキリストに従うという意志、この全人格的な変革をもって鋳型にはめられるということですし、キリスト者ってのはそういう全人格的な変革を遂げたものです。そして3番目。じゃあそのことはどのようにしてわかるかという、服従しという言葉に着目したいのであります。で、この服従するということはね、意思でこう従うということですが、信じて、この信じるということ、義の奴隷となるということは、服従する。つまり、結果として、生活行動に現れてくるということです。その決意をするということです。私たちは心の赴くままにキリスト者生活をしているわけではありません。そうではないと言ってるんです。 はっきりと私は自分の罪を認め、そして私は今までそのこの世にあって、その罪の肉の欲のままに生きていた。でもそれをやめて義のしもべとなる。神の定められたその教えに基づいて生きることを決意するということですから、どうですか？私たちはそこには大きな変革というものが当然伴うものとして私たちに教えられているのではないでしょうか。ですから、ことは信じるだけのことではないと言っているのであります。人はその福音の真理に知的に同意するだけではありません。それだけでは、ただ知ったというだけでは決して何も救うには至らないんです。ある人々は今なお、その罪の奴隷でありながら聖書をよく知っている人という人はたくさんいます。ですから、イエス様を信じて救われてなくても聖書神学者っているんですよね。で、世に認められる論文を書いている人たくさんいるんですよ。だからといって、その人が本当に罪から解放されて義のしもべとなっているか奴隷となっているかというと決してそうではない。なぜならばその人の生活は未だに変わらないからです。未だにその論文を書いた博士を取ったその博士は自分の罪の欲のままに生きているからです。キリスト者っていうのは先ほど言いましたように義のしもべとしての鋳型を持っているんですから、この世の形には合わないんです。はまらないんです。そういう生き方が、をしているもののはずなんだ。そうすると、私たちは、神に感謝すべきことは何かというと、この世の生き方と違う。そういう生き方をするものとなった。結果としてそれが見えるっていうんです。ヤコブは、行いのない信仰を見せてくださいっていう。いうふうに言ったのと別の言い方をすればそういうことですね。そしてさらにこの先ほどエペソ人を読みましたけれども、ちょっともう一度開いてください。そして終わりますが、エペソ人への手紙の2章でパウロは続けて言うんです。二章の五節で、私たちが新しく生まれて生き返ったのは、ただ恵みによるんだというふうに言います。そして行いによるんじゃないと言います。そして十節です。だからこう言ってるんです。じゃあその新しい義のしもべとして生きるものとなったということはどういうことかというと、私たちは神の作品って言ってますよね。面白いですね。義のしもべとしての鋳型に入れられた神の作品なんですよ。作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。こう言っています。ですから許されているということだけで止まることはできないのがキリスト者だっていうんです。そこには当然信仰者としての生き方においても、そのような福音に生きる者の生き方というものが現れてくる。そしてまた、それはむしろ神に感謝すべきことなんだ。なぜならば私たちは、この教えの基準に歩むということは、私たちは人が人としてこの世に生きている、その存在の価値、意味を私たちに教えるからです。私たちは聖書からイエス様から言われてますよね。血の塩、世の光と言われてます。まさにそのような存在として神の栄光を表す存在として私たちが今こそここにいるという、まさにキリスト者のアイデンティティがそこに確立していく、そういうものなんだということをぜひ覚えておきたいのであります。だから私たちキリスト者は本当にこの世にあったユニークな人生、他の人が絶対に真似のできない人生を私たちは送っている。なぜならば多少の変化じゃないからです。全く新しく作り変えられる人生だからだと言うんです。そういう歩みを私たちは神の前に今決断をして、そしてそういう生き方を本当にふさわしい歩みを生きていくならば、 神の前に私たちは本当に平安を得ることができるのではないでしょうか。元の鋳型の中に自分を合わせようとする、元のいたこの世の価値観に自分を合わせようとするならば、きっと対立が生まれるでしょう。痛むでしょう。きつむでしょう。だからキリストの教えの鋳型に合わせてこの世を生きていくならば、そこに平安があるのではないでしょうか。イエス様は義のしもべとなり、義のしもべとなることにおいて、私たちは確かに不安がないはずであります。私たちがそこにキリストのしもべとなって生きることがいかに幸いであるか、キリストは、復活のキリストは私たちに先ほどマタイによる福音書の28章で言われましたね。天においても地においてもです、一切の権威が与えられて、あなたはこのしもべとなるか、なったんだ。これを私たちは励まし、そして私たちのクリスチャン生活の本当に拠り所とし、この世の罪や悪、また自分自身の欲の中に生きようとする自分の罪との戦いに、私たちは勝利を収めていきたいのであります。絶対に勝利を収めることができるはずです。諦めてしまってはなりません。なぜなら私たちはそういう鋳型に作られたものだからです。神の前にキリストの復活は本当に私たちにキリストのしもべ、義のしもべとなったことの幸いを本当に教えてくれるんじゃないでしょうか。確かに良かったなということを、そのことを私たちに教えてくれる、確認をさせてくださるのがキリストのあの復活であり、そして天においても地においても一切の権威が与えられたと私たちに言われたキリストの宣言なのではないでしょうか。それをもって私たちはこの世にあって本当に義のしもべとして、奴隷として生きる幸い、神に感謝をする幸い、それを歩み、その生涯を全うさせていただきたいと願うわけであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。この世にあって本当に困難が多いし、また悩みも多いとパウロは言いますが、もう確かにそうです。でも主よ、私たちはなんと感謝な立場に置かれていることでしょうか。世との間で苦しみ、また自分の罪との間で苦しむものとされたことは、幸いな立場に私たちが今置かれている、形作られている証拠であります。どうぞ罪との戦いにおいて、また世の悪との戦いにおいて、私たちが失望してしまうことがありませんように、どうぞ神様、あなたが確かに私をしもべとしてくださったという証拠であることを覚えて、ますます励むことができますように、私たちの内側を豊かに燃やしてくださいますようにお願いいたします。そして主よ、あなたの教えの規範に心から服従して歩みをこの地上において実現させてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。